論文の話をちょっとしてから、
はい、
論文紹介みたいな短いやつを何本かやってから、
うん、
まあ、札幌に来て約半年、まあ、まだ半年弱ですけど、うん、経つので、
うん、
病理研修の定時報告をしたいと思います。
定時報告を、はい、何ヶ月かに1回ぜひよろしくお願いします。
クールに1回ぐらい
報告したいと思ってます。いいですね、マイクールの、はい、
論文、まあ、探してて、
はい、
ちょっと面白そうなやつがあったんですけど、がっつり紹介するほどじゃないのであ の短めでいきたいと思います。お願いします
。はい、どんなんだ。
1本目はですね、磁気粒子イメージング装置っていう、
うん、
MRI に近いのかな、まあ、時期なんでちょっとよくわかんないんですけど、
粒子ですからね。
そう、ちょっとね違うんだけ ど、
なるほど、
多分こう臨床応用というか、うん、実際病院でまだ動いてるものではないと思うんだけど、多分こう研究段階から実用段階に向けて今開発してる、
この後に及んでまだモダリティを新しく作ろうと。
あ、そう、モダリティっていうのはね、まあ、検査手段みたいなことですか。
すごい。いや、それは何でしょう、今話を聞いただけでただ予想すると、
うん、
微弱な血流を終えるとかそういうやつかなと。
これはですね、
ええ、
アルツハイマー病のですね、
全然違う、
アミロイドをですね検出できるというふうに書いてありますね。
ああ、解像度がいいんですかね。じゃあ、
あのですね、
うん、
ちょっとこれそのまま読むよ。三菱電機が岡山大学と大阪大学と共同研究をして、まあ、プレスリリースしてるんですけど、
岡山大学と大阪大学ってのがいいですよね。
そうですね、これ論文じゃなくて、どこで発表するみたいな感じなのかな。
大阪大学だけじゃないっていうのが、その研究責任者が岡山にいて大阪系列なのかとかっていういろいろ邪推をしてしまう感じの。
そうですね、いやいや、そうなんです
出身が大阪なのかとかですね、はい、
あの磁気、この装置を用いて、
うん、
アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイド β2 に結合する磁気粒子を殺像することで、アミロイド β の蓄積量と、その分布を測定し、あ、ごめんなさい、アミロイド β2 じゃなくてアミロイド β ですね、
うんうん、
アミロイド β の蓄積量とその分布を測定し、アルツハイマー病発症前の画像検査の実現を目指します。
へえ。
原理が全くそこ想像つかないんですが、
とりあえずアミロイドってのは変性タンパク で、
うん、
でアルツハイマーの時に脳に沈着するという話は昔から言われてますけど、
うん、
定量評価できるものなのかとか、
うん、
その沈着量に応じて症状が強くなるものなのかとかっていう知識が僕にはないんですが。
ないですね。
ない。
あの、うん、アルツハイマーってさ、まあ、患者さんが結構多いし、
はい、
あとまあ高齢化社会を迎えて、まあ、アルツハイマー病の患者さんが増えてくる、
うん、
増えてきている、
うん、
で、まあ、アルツハイマー病って、まあ、認知症の一つだよね、
うんうんうん、
代表的なものの一つ、
そうですね、
なので、まあ、今後ますますこうなんで課題として大きくなっていくって、まあ、ここ10年20年言われてて、
うんうんうん、
でまあ、あの治療薬とかもね、うんうんうん、一生懸命作ってて、
はい、
1回いいとこまで行ったのが全部ポシャルっていう、まあ、この番組で話したかもしれないですけど、
そう、
まあ、そういう経緯もあって、まあ、最近またちょっといけそうなやつが、
はい、
あの臨床試験などに入っているらしいですが、
ああ、
まあ、結構盛んにね、あの製薬企業中心に、あるいはまあアカデミアももちろん、あの研究が進んでる、研究開発が進んでるっていう病気っていう、まあ前提があって、
うん、
だからこうアルツハイマーの検査ができる、
うん、
新しい、
うん、
今まで以上のものができるっていうのは、まあ、かなりこう見込みがあるというか、
うん、
まあ、企業としてもこうやる気が出るところだっていう背景を持って見ると、
うん、
あ、こういうのもやってんだみたいな。
確かに。
でそのアルツハイマー関係でこう全く新しいものを見たのが久しぶりだったので。
確かにそうですね、
はい、だいたいその、
いや、
あのさっきイッチが言ってたみたいに、まあ、アルツハイマー病っていうのは神経細胞の中でいいのかな、
うんうんうん、
にアミロイドって呼ばれる、
うん、
まあ、タンパク質がぐちゃっとなったやつが、
はいはい、
あ、沈着溜まってくることによって、
うん、
まあ、神経細胞が正常に働けなくなって、 まあ、脳の機能が落ちて認知症になるというのが、まあ、すごく単純な説明なんだけど、
そう、そこは怖いんだよな。いや本当にそうかなっていう話がたまに出るんで怖いですよね。と言われてるよね。
と言われてる
っていうぐらい。
これちなみにだからアミロイドを減らせば、
はい、
アミロイドを神経細胞から、まあ、除去したり、
はい、
分解したりするような薬を作ればいいんじゃないかって言って、
はい、
いい臨床試験とかもやるから結構お金をかけてやったんだけど、あの効かないっていう結果になって、それとほぼ同時期ぐらいに、アミロイドはたまるけどそれは結果であって、
それそれ
別にアルツハイマーの原因じゃないんじゃないみたいな説が出てきて、
それが怖いですよね。
多分ちょっと今そっちに流れてるのかな。
ただ、うん、それをその亡くなった患者さんの脳とか実験動物の脳で見るのは簡単だけれども、
うんうん、
あの生きてる患者さんがどれぐらいうごめいてるのかっていうのをイメージングする手段は少ないので、
そうですね、
まあ、だから分かんないなら調べようっていう感覚でそれができるのはまず素晴らしいことですよね。
そうですね、うん、あの、脳が萎縮したりとか、うんうん、まあ、神経細胞がこうちょっと減ってきたりしてるっていう、こう 大雑把っていうか、まあ、そういう状況は MRI で、うん、まあ、見れるわけだよね。アルツハイマーに限らず、
そうですね、
脳の変化というか。
そうですね、
ただ、まあ、大体そういう画像系のものって、この物質みたいなことは見れないわけだよね。アミロイドっていうものを見たいとか、うん、このタンパク質を見たいとか、
うんうん、
まあ、そういうことはごく例外を除いてできなくて、
そうですね、
で大体そういうのって最終的に、まあ、今のところは病理に回ってきて、まあ、免疫染色をするっていうね。免疫染色だと、
はい、
特定のタンパク質がどれぐらい出て、うん、どこにあるのかっていうのが、まあ、分かると、
うん、
いうことなので、まあ、結局物を取ってこないと、
うんうん、
ダメだっていう話になって、
物を取ってくるったって脳ですからね。
脳だからね。
脳は簡単
に、まあ、もちろんね、あの脳の腫瘍で、うん、まあ、脳外科の手術をして取ってくるっていうことはあるけれども、
うん、
こういうねアルツハイマー病みたいなもので、
うん、
あの解凍して持ってくるかって言ったら、手術して持ってくるかって言ったらもう侵襲的すぎて
考えられない、
ね、ちょっと考えられないよね。だからさっきイッチが言ったみたいに、うん、まあ、あのお亡くなりになった後に解剖を、
はい、はい、
まあ、する機会があって、まあ、それでこうあの脳を直接病理的に調べられるという機会がまあるんだけど、
う
ん、
そうですね、
そういう時にこうのデータをこう蓄積してってるっていうのもあるわけだよね、うん、
あとはトリータブルディメンチアっていう言葉があるんですけど、
はいはい、
あの認知症だと思ってたら実は別の病気のせいで脳が一時的にやられてるだけっていう病態があって、
一時的に認知機能が落ちていただけっていう、
つまりちゃんと治療すると治る、
はあはあは
あ、あのアルツハイマーの治療薬が出たら素晴らしいことですが、今のところあまり効くのがなくて、
うん、
アルツハイマーとなると進行を抑えるなんかやり方ぐらいしかないって言って諦めて、なんかなんとか施設とかに送ってしまうみたいなことがあるわけですが、
うん、
実は内服薬の影響でとか、
うん、
あの電解質異常でとか、
あ、なるほど、ね、
アルコールの影響でとかって一時的に脳が弱ってるだけ、治るディメンチア、トリータブルなディメンチアっていう言葉があるんですね、
はいはいはい、
でそれってまあ内科医にとってはまあ当然のように考えるんですけど、あの多数の大ものすごい数の高齢者を抱えるこれからの世の中で、抱えるって言ったら失礼ですけどね、認知症っぽく見える病気の人とかってのはやっぱり多くなってくるはずなんですよね、
うん、
そんな時に画像でアルツハイマーっぽいかどうかをまあ見分けるというか、
うんうんうん、
あれ全然沈着ないけどこの人認知症っぽいってことはってなるのも多分いいことなんだろうなと思います、
ね、なるほどね、
うん、
そうなんですよ、これね、だからそういうことで、うん、なんか原理はちょっと理解、我々には理解できてないんだけど、
難しいんですね、
難しいですね、なんかアミロイドがあると、まあ、それを検出できると、まあ、アミロイドだけかどうかは分かんないけどね、あ、多分こう、こう磁気粒子を検出するって書いてあるから磁気粒子が出てるものを見れるのかな、
いやちょっとそれ興味ありますね、新しい何を見てるのかちょっと興味ありますね、いやそんなこともやってんだな、
そうですね、まあ、そういうのが出てました、
うん、
なんかそうそう、新しいモダリティっていう、ね、言っててね、
うん、よくそんな論文見つけてきますね、
プレスリリースです、ね、これ論文じゃなくてなんか海外、国際学会で発表するっていうことみたいですね、
あ、まあ、
あのまあ領域によって論文にするのか国際学会、ね、権威のある学会で発表するのを優先するのかっていうのは まあ、結構違うし、特許の関係もあるだろうしね、きっと企業と。
ありますね。ありますね。
あの共同研究でやってるってことはね。
機器の開発っていうのはそういうやり方があるのかもしれないですね。
そうですね。まあ、学会で発表するのもな、特許権についてなんかちょっと微妙だと思うんで、まあ、その辺を調整もしてるんだと思います。
なるほど。
あともう一個ですね、
はい、
まあ、これはなんか続報みたいな感じなんですけど、
うん、
あの一時期、うん、あのブレインマシンインターフェースみたいな話をしてて、あ、まあ、あの、うん、イーロンマスクがね、やろうとし、うん、もうやろうとしてるけど、ニューラリンクかな、
うん、
要は脳に電極を刺して、
うん、
脳の活動を読み取って、
うん
うん、こう何かこう変換する、例えば思っただけで言葉が画面に出てくるとか、まあ、そういったものがこういろんなところで開発されてるんだけど、
うん、
それのこう一つとして、まあ、脳に電極埋め込んで、
うん、
思ったことを電子音声がそのまま発生するみたいな、
うん、いやすごい、
思ったことを音声にできるっていう、でこれがあのですね、脳卒中で、
うん、
これなんて言うんだっけ、ロックアウトじゃなくて閉じ込め症候群って
ありますね。
なんて言うんだっけ、はいはいはい、なんかあるよね。
はい。
あの、
要は。ロッタリーロックトアウトシンドローム。
ロックトアウトシンドロームか。なんかその、脳は生きてて、
はい、
考えたりとかはできるんだけど、体が全く動かなくなってしまって、
はい、
喋ることも、
はい、
書くことも、まあ、できないっていうようなことで、
はい、
要は、外とコミュニケーションが取れないっていう、で、だから閉じ込められてるっていう言い方を、するんだけど、
うん、
結構ねちょっとこう想像するだけでもすごく恐怖だけど、こうこの状態ってね、
うん、
でそういうそういう患者さんに、まあ、脳に電極を刺して、その人が何か喋ろうって思うと、
うん、
その情報がコンピューターに変換されて、
うん、
こう合成音声が喋ってくれるっていう、そういうですねことに成功したみたいですね。
凄まじい技術なんですけど、
うん、
あの ALS 筋萎縮性側索、ん？筋萎縮性なんだっけ？側索硬化症。これを忘れるほど ALS としか言ってないっていう。あの ALS のその閉じ込め症候群の場合は、
はい、
症状の発症がのスピードがそんなに速くないので、
うん、
本人が思って喋るというのをデータ収集する時間はあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
いずれ喋れなくなった時に備えて、
うん、
先に脳に埋め込んでおいて学習をとかできると思うんですけど、うん、あの交通事故とかで脳しかギリ脳死ギリギリとか急に喋れなくなった人に埋め込んで果たして声になるのかっていうのがまず興味がありますね。
そうだね。いや、うん、あのまずこの方は一応リハビリをして、
うんうん、
目線とか、あとは指が少しだけ動くようになって、
うん、
それでこう目線でさ画面をこう認識してさ、
ありますね、
喋るっていう方法があるじゃん。
はい、
あれで、まあ、一応コミュニケーションは少し取れるようになったみたいで、ただめちゃくちゃ遅いから、それ時間かかるから、まあ、あの直接思ったことがそのままあの音声になる方がいいよねっていうことみたいで、
うんうんうん、
あともう一つはね、なんか今までとこの技術的に違うところとしては、
うん、
今まではこう思い浮かべた単語みたいな、
はい、要
は言語的な概念みたいなのを読み取って、
はいはい、
例えばハローっていう単語を言おうとしてるっていうのを読み取ってハローって言ってたんだけど、今はこの音声 H を発音しようとしてる、 E を発音しようとしてる、その音を発音しようとしてるっていうのを読み取ってやることによってめちゃ速くなったみたいなこと書いてあって、あそうなんだと思って、ということは多分ある程度その、筋肉の動かし方だよね、その口の形とかそういうものの指令を読み取ってるので、多分そんなにその個人差がめちゃくちゃ大きいわけじゃないと思うんだよね。
それってすごい話ですよね、
うん、
となると、うん、例えば寝てる間に電極刺したら夢の内容を喋るのかというのに関しては発生しようとしてないわけじゃないですか。
あそうだね、確かに。
それは指令が飛んでないから寝てるときはダメなのかとか、
うん、なんかあのそういう違いありそうだね、確かにね、
はいはい、
うん、
あとはあの僕とかがそうなんですけど、
うん、
あの喋るのを高速で喋れるんだけどもっと早く考えてるみたいなときあるじゃないですか、
うん、
そういう時に用意どんで自分が口回してんのとどっちが早いのかとかちょっと興味ありますけど、リアルタイム性で発生するからあくまで僕の喉の動きより早くいかないのか、それとも僕が喋ってるより早く先に言葉にされたらまるで予言のように見えますよね、うおーみたいな、1秒早いとかだとそれでもびっくりみたいな。
なんか自分が思ってるよりは早くならないかもね、分かんないけど。
でも筋肉とか発声とかっていう話を読み取ってその通りやってるんだったら思ってるよりは早くならないですよね。ならないですね。
なんか要は滑舌をトレーニングするように、この音声認識に対して発話を早くするみたいなトレーニングができるかもね、
できるかもしれないですね、
うん、
いやこれちょっとだからどっちかというとそのもちろん病気の方のサポートにもやってほしいんですけど、
うん、
普通に自分に今打ってほしい何がどう変えるのか全部やってみたい感じですね。
なるほどね。いや確かにそう、
面白い、うん、それは空耳アワーみたいになるのかな。
3本目がですね、
はい、
これ最後なんですけど、
はい、
膵がん、膵臓にできるがんですね、
はい、
結構予後は悪い、症状が出にくかったりして、
うん、
見つかるのがちょっと遅れることが多くて、
うん、
比較的予後の悪いがんですけれども、この膵がんの中に検出されるっていうか含まれる、
うん、
心筋、まあ、カビだよね。
お、
マラセチア、グロボーサ。
マラセチア。ほう。なるほど。
の量が多い症例の方が、予後が悪いっていう。
うん、ああ、なるほど。なるほど。うん。なんか分かる気がしますけど。
まあ、端的にここに、これはですね、どこの研究だっけな、これ東京医科歯科大学から出てるみたいですね、
うんうん、
消化器外科の教室から出てるみたいですけど、
うん、
この心筋が膵臓がんの原因の一つになってることがあるって書いてあった、
うん、ああなるほど。
なんかもともと皮膚とかあと腸の中にいる、で腸と膵臓ってつながってるじゃん、
はい、
まあ、てか膵臓で作った消化酵素を腸管に出すために、
はいはい、
まあ、膵臓の管って書いて膵管っていうのが、はい、腸に開口してるわけだよね。
そうですね。
そこからこう逆行性とか逆流、心筋が逆流してくることがあるみたいで、もともと腸にいたものが何らかの契機で、うん、まあ、その膵臓の方にやってきて、うん、まあ、それがこうがんの一つの原因になると、まあ、それが来たから必ずなるわけじゃないし、
うん、
それだけが原因じゃもちろんないんだけど、なんか関係があるみたいなことを調べてる。実際にはその膵がんの症例を集めて、そこからこう DNA を抽出して、
うん、
その心筋の DNA、 心筋のゲノムが含まれてるかどうかっていうのを、まあ、調べたら、今回、180例調べたら、
うん、
78例、 43.3% からマラセチア・グロボーサが検出された。
思ったより多い。
そう半分弱。
あ、
4割 44.3%、
うん、
で、まあ、その検出された人と検出されなかった人を比べると、この心筋がマラセチアがいた方が生存率が低い、
うん、
再発率が高いってことは分かったっていう、うん、結論で、なんかこの心筋とがんっていう関係があんまりこう今まで考えたことがなかったので、
うん、それに関しては心筋が直接悪さしてる論と、何か悪いことが起こってる時に心筋にとっても住みよい環境だ論のどっちなのっていうのを詰めていかなきゃいけないですね。原因と結果のね。そうですね、
うん、確かにそうだね。
よくあるんですけどね、うんうん、その胃がんになりやすい人の胃を調べると、
うん、
胃の粘膜が部分的に腸の上皮に変わってると、
うんうん、
腸上皮下性っていうんですけど、 腸の上皮に、化けて生まれるって書くんですけどね、化けて生きるって書くんですけど、腸上皮化成っていうのがいっぱいあると胃がんになってるっていうのが昔から言われてて、30年くらい前は腸上皮化成からがんになるって言われてたんですよね、
うん、
今はそうじゃなくて、胃がんになりやすい胃の環境では腸上皮化成も起こりやすい。
だから相関はあるけど因果関係じゃないってやつがよく統計で出てくる。
あとは全がん病変ではなくて某がん病変だ、そばにいるだけ、万引きの多いところではチャリも盗まれているみたいな、
はいはいはい、
同じ犯人がとかじゃなくて、はいはいはい、チャリ盗んで万引きするわけじゃなくて、はいはいはい、ちょっと治安が悪いっていう、
うん
う
ん、
同じ現象から導かれる2つの犯罪。
なんかワインを飲んでる人の方が長生きだみたいなのがあって、
はい
はい、でも結局金持ってるやつがそうなってるみたいな、
そうそう、
まあそんなことが置いといて、なんか多分そういうことだよね。
お
金持ってるから健康に気を使って長生きする人が多いし、
はい、
お金持ってるからこうワインとかその要は高級なものをたしなんでるみたいなさ、
はいはい
はい、多分アメリカの話だと思うけど。
ただだからその菌が真菌がいることだから何なのっていう話ではなくて、
うん、
とりあえずその統計上その真菌がいる方が、
うん、
その 40% もまあがんの 40% に菌がいるし、多ければ多いだけ悪いがんだったってことは言えてるので、
うんうんうん、
何でも調べたいし、まあ、それを利用したスクリーニングであるとか、まあ、がんの分類とかっていうのは将来できたらいいですねということで嬉しい結果なんですが、それを聞いて直ちにだからカビを倒せとはならないわけですよね。
そうだね、
うん、
まあ、一つもしその原因となってるとすれば可能性としてね、はい、まあ、慢性炎症を起こして それが腫瘍の発生母地になっているというのはまあすぐ考えつくけど、まあ、そういったところを多分この今からこう詰めていく、本当に関係があるのかどうか、因果関係があるのかどうかってことを、こういうなんか臨床検体を使って相関がある、
うんうん、そうですね、
関係があるっていうことが分かったら、まあ、これを治療対象とするかとか、まあ、時に必ずメカニズムを調べなきゃダメだっていうね、
はい、
うん、機序を調べなきゃダメだっていうのが、まあ、鉄則としてあって、
うん、
要は何でか分かんないけど効くみたいなのは、まあ、そういう例もあるんだけど、
うん、
そういうことで医療に使われてるものってあるんだけど、うん、基本的には理由が分からないとなかなか先に進みにくいというか、
そうですね、
コンセンサスが得られにくいってことかな。
そうですね、
そういう、まあ、科学全般に言えるけども、科学技術全般に言えるけども、うん、まあ、そういう傾向はあるかなと思うんですね、
うん、あとはカビがどこに住んでるのかだけちょっと知りたいですね。
膵臓の中の
膵管と呼ばれる管なのか、うん、実は繊維なのか、うん、膵液を作ってるとこなのかによってだいぶ解釈が違うというか、う
ん、なるほどね。
いや、そうなんですよ。なので、うん、もし膵管なのだとしたら、やっぱり作ってる粘液の性状が違うから、住みよい管と住みよくない管があって、住みよい管の方ががんが出やすいとかっていろいろ考えつくんですけど、繊維だったらどうしようって今思ってますね。だからね、そんなことあるんだろうかみたいな。
一致ね、専門の一つだからね、病理の中のね、
そうですよ。そうそう、いや、
あれだよね、こうさっきのアルツハイマー病の時とさ、
はい、
こうツッコミ度合いが違うよね。
ああ、もうあの解像度が全然違う。
そうなんだよね、やっぱね、そうなるというか、その分野に長くこうやっててもさ、
そうですね、
やっぱりこうグラデーションがあるというか、まあ、グラデーションつけていかないと、
そうですね、
全部のペットしね。
でもこの間とある研究会に誘われて、入ってくださいって言われて、いいですよって言ったら、でも先生膵臓は専門じゃないですもんねって言われて、ショックだったっていうのがあるんですけど、
うんうん、あ、なるほどね、
専門のつもりだったのにと思って今へこんでるとこでした。はい、
こう広く消化器と言ってもってことですか。膵臓って消化器に入るの。
入りますね、消化器です、ね、
消化器だけど消化管じゃないってこと
ですか。そうですね、僕は胃腸の人間だと思われていたらしくて、
なるほど、
意外と頑張ってたんだけど残念と思いました。
消化管ってまあ胃とか腸
とか食道とか、ね、食道、はい、
そうですね、消化器って言うと膵臓と
肝臓、
肝臓が入る、
あと胆の胆管、
ね、ああなるほど、
そうですね、すごく広く言うと唾液腺も本当入るんですけど入れる人いないですね。
ああ唾液腺か、なるほどね、はい、まあ、ただちょっと違いますね、
あんま言わないですね。
と、まあ、いうことでね、
はい、
ちょっと気になった論文を紹介してみましたが、
はいはいはい、
なんかいつまでたってもやっぱり、
うん、
微妙に自分が思ってない方向から殴られるなという感じですね。
ああ、論文を読むと。
読むと。
あの、論文で発見された話を読むと。
うん。まあ、そういうものが目に入ってくるんだと思うけど、
確かにね。
あの、2本目に話した、
うん、
あの脳に電極刺すって話は、
はい、
個人的にその興味があるので、
はい、こう
まあ定点観測的にちょっと話をしたけど、
はいはい
はい、こういう論文よりも、あのさっき言った一本目に話したアルツハイマーを見つけられる磁気粒子イメージングっていうのとか、
うん
まあ、最後に話した心筋とね膵がんの関係とか、
うん、
やっぱ斜めから殴られる方が目に留まるよね。
留まりますね、
うん、
新しいダンジョンの入り口的なんですよね。
あ、なるほどね。
一つのダンジョンをコンプリートする型の研究もあれば、
うん、
新しいダンジョンの入り口が開いたっていうパターンもあってっていうイメージですね、うん
うん、なんかストリートファイターでこのコンボ見たことないみたいな、微妙に違うパターンのコンボみたいな感じだよね。
そういうのもある。そういうのもあるんですよ。あとびっくりすることにコントローラーの裏にもう一個ボタンついてたみたいな。
それはノーベル賞級じゃない
ですか。やばってなるじゃないですか。
だそれはノーベル賞級だと思うよ。
コンボ全部変わるやんけってなるんですよね。そういうのはやっぱちょっとハラハラする。
ということですね。
はい。
まあ、あの、半年弱ぐらい札幌に来て経ったんですけど。
はいはいはい。ええ。どうですか。
3ヶ月の時にちょっと1回話したんだけど、
うん、
その C56 と789のなんか時間の進み方がなんか全然違って、ちょっと慣れてきてしまったのか、
おうおう、
もう7月8月がね鬼のように早かったね。
早かったですか。
うん、だんだん体調をね一瞬崩したりとかっていうのがあったので、
はいはいはい、
まあ、それで記憶が飛んでるっていうのもあるんだけどあの、うん、4月5月はね全然終わんねえなと思ったんだよ。
あ、そうですか。
うん、
ええー。
まあ多分、今までと違うことっていうか、まあ何十年かぶりにことをやってるし、
ああ、
住む場所も変わったし、職場も変わったからだと思うんだけど。
引っ越しとか、うん、その、あの、飲み食いして寝たり起きたりする環境が違うっていうのもでかいのでは。
そうそう、それも大きいと思う。
それもありますよね。
うん、
でも、長かったんですね。
だから多分、こう、新しいことが多いとさ、
うん、
記憶が残るじゃん。だから感覚的に多分、1週間前と思っても1週間前から今日までが結構いろいろ記憶が残ってるから、
うん、あ、だから長い。
長く思える。まあ、なんか最近の自分の中の仮説なんだけど、まあ年取ったらさ、時間が過ぎるのが早いっていうのも、結局既存のパターンの繰り返しだから、経験したことを繰り返してるから、だんだんこう新規のことが少なくなって、だんだん記憶が薄れ、
なるほど。
なんか、早く過ぎたように思うのかなって。
なるほど。あ、
勝手に思ってるんだけど。
なるほど、なるほど。でもこの短い期間で、うん、4、5、6と7、8、9でもう違う。うん、
もう違う、
はい、
は。で、なんか、その病理の実際見てることで言うと、まあ、もちろん分かんないことはさ、減ってないんだけど、うん、の1つ分かると10分かんないことが増えるみたいなことじゃん、まあ、こういうのってさ。
まあそうですよね、うん、そうなりますよね。
いや、それはまあいいんだけど、
うん、
でも本当4月の最初に来た時に久しぶりすぎて全然こうなんていうの、標本が目に入ってこなかったので、ね、やっぱり1ヶ月ぐらいは。でそれはまあさすがになくなったんだけど、
うん、
なんか久しぶりに思い出したのが、あの、これもすごい初歩的なんだけど、
うん、
例えばこう胃とかで生検でね、
はいはいはいはい、
取ってきたものを見ると、
はい、うん、
まあ、1ミリとか2ミリぐらいの大きさのものを、
うん、
胃の表面の粘膜を見るみたいな話をさ、
はい、
よくイッチがブログにも書いてるけど、
はい、
あの炎症が起こってるとさ、まあ、好中球っていうさ、働く細胞を見てる人は知ってると思うけど、あの全身真っ白のね、
そうですね、
白血球って言われてるけど、
そうですね、
白血球の中の一番代表的なものは好中球って言われてるので、
そうです
ね、うん、それが出てると、うん、今こう炎症がすごい起こってんだなっていうことは分かるわけじゃん、
はい、
で、 はい、一応さ、細胞、この細胞が好中球ですみたいなことをさ、がそういう定義になってるわけじゃん。その好中球がいっぱいこう、その標本上顕微鏡で見えたら、まあ、炎症がアクティブに起こってるってことだけど、
はい、
実際多分病理医の人が好中球が出てるって認識するのってもっとそこ引きで見て、
はい、
なんかテクスチャーっていうか、はい、模様っていうか、
はいはいはいはい、
そういうものを認識してるわけじゃん。
そうですね。
で、4月来た時に久しぶりすぎてそれがもうできなかったのね。
なるほどなるほどなるほど。で、
例えば横にイッチがいて教えてくれて、うん、好中球出てますよねってすごいなんかちょっと引きの画面で言われるわけで、あ、そうだ、この引きで見るんだったなみたいな、ズームアウトして見るんだなみたいなことを思い出しつつ、自分で見るときは、
はい、
いちいち拡大倍率を上げてたのね。
なるほど。
すごく学生実習みたいな時になってたわけ。
ああ、なります、
ね。よくあるパターンで学生実習に行って、
はい、
好中球これでいいですかっつって、ゴリッゴリにこうズームインしたさ、40倍とかのやつさ、言われてさ、逆にちょっと目に入ってこないみたいなさ、パターンあるじゃん。
あります、あります。
で、
あります
。でも、うん、それちょっと引きで見ても分かるようになってきたんだけど、
うん、
でも例えば画面の中に好中球いるなと思っても、うん、視野の中にね。
はい、
どれが好中球か指させって言われたらよくわかんないんだよね。
あ、
これかもしれないしこれかもしれないけど、うん、なんかこう雰囲気で多分ここにいるんだろうなみたいなさ、まあイッチが言ってるそのゲシュタルトっていうさ、
はいはいはい、
全体のこうイメージみたいな、
はい、
それがこうちょっと戻ってきたというか、
うん、
その精度を多分こうものすごい時間をかけてみんな上げ続けてさ、
うん、そうですね、そうですね、
いろんな種類のゲシュタルト、そしていろんなすごく高い精度のゲシュタルトを得ようとしてるんだと思うんだけど、うん、だ改めてその一致の中で、
うん、
その全体的なイメージで捉えるみたいな時にどうなってんのかなと思って、
うん、最近ちょっとその一番引きのところで見てああって言った時と拡大を上げてあれ違うって思った時のズレっていうのがあるんですけど、
うんうん、
それにまたちょっと振り回されてて、
へえ、あ、そうなんだ。
あの超ベテランとかのコンサルタントみたいな人に聞いたら、うん、最初に自分が正直に思った通りの診断が合ってて、
うん、
合っててとかそっちをその先生も推してて、
うん、
でも自分が散々拡大して顕微鏡を見て悩んだ疾患がそこじゃないっていう時に、
うん、
自分のその拡大を弱い時引きで見た時の感覚をもっと信用すべきだったかなっていうのが結構立て続きにあったんですよね。
なるほどなるほど。
っていうのを今だから16年目になる、大学院含めるとまあ20年なんですけど、
うん、
20年目になってまだやってるって思ったんですよね、うん、まだすり合わせしてんなと思って。
あ、
なのでよく先輩の前で診断の話しながら、
うん、
あるいはブログとかで偉そうに書いてるんですけど、正直この 1,2 週間、うん、全然まだやってんなと思いましたその調整を。
あのさ、同じことをさ、もちろん俺もさ、
はい、
もうちょっとか全然レベルの低いところでやってんだけど、はい、結局そのレベルは変われど、
はい、
悩むところのレベルは変われど、現象としては同じなんだね。
同じなんです。かつそれを頭の中に入れとかないと、うん、すごい勢いで更新するんですよね。
いやー、そうなんだな。
で、
うん、
それを忘れた人が誤診したっていうのも分かるんですよ、
うん、
あの他の病院でうまく診断がつかなかった、うん、誤診というか診断つかなかったやつっていうのを紹介されることがあって、
うん、
あのこれどう思いますかって、
うん、
でそしたらその誤診のプロセスも分かるんですよ、うん、あー、これ拡大上げたんだな、あの免疫染色やったんだな、染まったって思ったんだろうな、でも違うんですみたいなところが分かるんですけど、やっぱすり合わせを途中で昔の感覚でここで決まりってやったその決まりが早いんですよ。ちょっと
そのさ、パッて見たイメージをこう分解して、
はい、
個別具体的にしていって、
は
い、いわゆる言語化っていうことだと思うんだけど、
はいはい、
なんかここの核が大きいとか、うんうん、こういう細胞がいるとかっていうのを一個一個こう要素に分解して言語化していって、
はい、
でそれのもう一回こう再構築とか相対として考えて、
うんうんうん、
だからこれは B っていうよりは A の病気の方だろうみたいなさ、
はいはい、
ことを、
うん、
まあそっちもやらなきゃダメなわけだよね。パッと見た瞬間に、うん、A だなって思っても A よりだなと思っても一回その分解してちゃんと言語化してやるっていうさ、
そうそうそう、で、うん、
こう俺もその見てる時に、うんまあ、そういうことを無意識に多分やってると思うんだけど、
はい、
で直感の方がちょっと当たるんだけどまだ
ちょっと当たりますよね。
うん、でもそれ分解して考えた時に間違うのは、まあ、多分このなんていうか座学っていうかさ、
はい、
知識が足りねえんだなとは思うんだよ。そのどうぞ思ってたの。でそれをこう積み重ねていけばだんだんその直感的に思ったことをちゃんとこう再構築できるはずだと、ね、再構築するに足る知識と理論が得られちょっとずつ得られていくんだろうなと思ったんだけど、今ちょっと息の話を聞いて絶望に感じたんだけど、
終わりないです。
終わりないんだなっていう。まあその精度が上がっていくだけで、はい、別にこうなんかピークアウトはしないわけね。
しないですね。
うん、
特に思うのはですね、未知のメカニズムとか、うん、あと未知の病気になるプロセスっていうのがまだ医学の中に眠ってるので。
あ
例えばなんですけど、あの20年30年前は胃にピロリ菌っていうのがいる人ばっかりだったわけですよ、
はい、
で 胃の診断学っていうのはピロリ菌による胃炎っていうのをベースにできてるんですね、
うん、
でそれが今ピロリ菌が減ってきたことで別の胃炎が浮上してきて、うん、メカニズムの違う胃を見なきゃいけなくなってるんですけど、
なるほど、
うん、頭の中に20年前にインストールされてるのがピロリを基本とした胃炎診断学なので、
うん
ピロリの時じゃないんだけど、でもこういう異常っていう目の付けどころが、つまりゲシュタルトがガラッと違うんですよ、
うんうんうん。
でもそのことを知らない人は一切診断できないし、
うん、
で僕はそれを知ってるってことになってるんですけど、うん、今までの経験が邪魔をして、
うん、
その蓋を自分で意識的に開けに行かないと気づけないんですね。
ああ、なるほどね。
で、そこで思ったんですけど、そのピロリでもない、最近分かった残り2つの胃炎っていうのがあって、うん、自己免疫性胃炎っていうのと、あと薬剤性の胃炎なんですけど、じゃない第4の胃炎だったらどうしようっていう蓋を開けておかないと、
うん、
いざという時にあの新しい疾患についていけないんですよ。
そうか、だからちょっと似て同じところ同じ胃を見ててもこうで同じ炎症が起こってるっていうところでも、うん、その起こる原因とか、はい、炎症の種類によって少しずつ違って、はい、まあそれごとにこうタイプ別にこうゲシュタルトがそれぞれ入ってて、
はい、
それをこう瞬時にこう引き出したり、
うん、
組み合わせたり、
うん
してるんだけれども、うん、結構その手癖みたいになってる部分を意識しておかないとしんどいんだ、
は
い、
そうです。かつそれが自分が専門の領域はそうですし、
うん、
専門外なんだけど見なきゃいけない臓器いっぱいあるじゃないですか、うん
はい、
そこで専門家に聞きに行かなきゃいけないっていうライン、
うん、
それを常に頭の中に入れておきたいんですけどそこが本当膨大にあってあの手が出ないんですけど最低限自分でこれはおかしいって思うラインだけ覚えておいてもうそれ以上は分かんないけどこれは専門家に聞けっていうのを習ってたはずなんですよ。
コンサルトするべきか、
はい、
これはしなくても大丈夫かっていうのを見極めるのが一番大事だと、はい、
大事です
専門領域に関しては
大事です。
もう本当に他の診療科でもそうだよね。
いやもう無限にあるので病理の場合、うん、本当に、うん、自分の専門なんてもう全体領域の中の1割とかしかもう1割もないじゃないですか。残りの 95% ぐらいは専門じゃないわけですよ、
うんうんうん、
でも専門家の目で捕まえとかなきゃいけないってなった時に、
うん、
あの膨大すぎてちょっとびっくりしてます未だに
未だにびっくりしてるのが面白いね。
未だにびっくりしてます。でそのびっくりそんなこと思いもよらなかったっていうのを臨床医からの指摘で気づいたりするんですよ。ちなみに先生って言われてえこの間僕が自信満々に診断したあれですか。いやそうなんですけどって言ってあコンサルトしますみたいな感じでそこで九死に一生を得るみたいなこともあるんですよ。
なるほど、ね、
でそれを繰り返してきて僕まだ山の3合目なんですけど、うん、これも7合目くらいまで上がると、
うん、
専門じゃないけど、うん、なんとかっていうところまでたどり着けるかもって思ってます今20年目にしてい
やなんかさ、
はい、
うちの病院には、
はいはい、
イッチの師匠にあたる人
がボスが
いて、はい、
ボスが
あのなんていうかこうイッチもさ、まあもうそろそろベテランと中堅、
はい、中堅ですね。
中堅ですか、
ね、中堅ですね。
結構ね長くや歴がこう積み重なってきてるけどこれよりもそれよりもこうなんか30年ぐらい先に行ってるさ
そうそうそうそう
人がこう、まあ、いるわけだよ同じ場所に。
ボスが、その気づいてくれるっていうのがあって、ダブルチェックって言って僕が見てからボスが見るみたいなのをずっとやってるじゃないですか。それを、あと、まあ何年もいてくれますけど、でもさすがにもう定年退職して再雇用ですから、もうそろそろ引退したいっていつ言うかわからない。した瞬間にボスと同じくらいその、自分の専門じゃないところは誰かに頼っての振り分けがちゃんとできてるかっていう、だからゴールがそこにあるんですよね。今、ギリですね。
ギリなんだね。いや、これ一応これ言っとくと、イッチが目指してるそのゴールは、多分その病理の中でも相当高い方だとは思うんだよ。
いや、まあ大学って研究してるわけじゃないんで、やっぱそこにいないと。
診断としてはこう最善を尽くさないとってことだよね。
そうですね。
その最低限のレベルの今話ではなくて、こう結構マックスの、いわゆるその診断病理を外病院でやってる医師としては、病理としては、もう最高峰、最善のレベルの話をしてると思うんだけど、そこにたどり着きたいっていう今こう思ってるわけですね。
駅伝で言うと、あと30秒以内に次の走者に渡さないと、参考記録になるやつ。
参考、回収されるや
つ。回収される
やつ。一ならそういう意味
で。たすきつながんなかったみたいな、そのギリギリのところを走ってる感じです、
ね。一ならそういう感じなんだね。
感じなんですよ。
そうなんだ。
いや、果てしない。
いや、全然関係ない例えすると、はい、これ、いい時間なんか終わってもいいんだけど、
はいはい、
特産 TV っていうさ、野球 YouTuber、一番有名な人、全部じゃないけど、チラチラ見てるんだけど、動画。
以前に教えていただきましたね。
俺全然知らなかったんだけど、
はい、
今、特産 TV でやってるのは草野球だから、基本的に軟式野球なのね。
はい、おなるほど。
いわゆる表面がゴムでできた、硬式の球は革だけど、軟式はさ、ゴムだよね。よく一般人が使うやつって思うんだけど。
一般人が。
その軟式野球やってて、
はい、
で、まあプロとかさ、まあ高校野球もそう、甲子園もそうだけど、
はいはい、
まあ硬式野球なわけだよね。で、結構違うらしいんだよ。
うん、
その野球が。
野球が。
そう、バッティングだというと、こう、硬式だと、ボールのちょっと下目に、バットを入れて、
はい、
こう逆回転をかけてあげると、こう、なんていうのボールが飛ぶらしいんだよね。
今はそうなんですね。
だけど、軟式野球は、柔らかいので、ちょっと下に当たると、ボールが潰れて、ポップフライになっちゃうらしいんだよね。
なるほど。
なんかね、
なるほど。
そういう微妙なさ、違いがあって、で、こう、草野球といえども、一番上のレベルってさ、甲子園出てましたとか、元社会人ですみたいな人が結構いっぱいいるらしくて。結構レベルが高いらしいんだよね。でそういうところで、まあ、その特産 TV やってるチームいるから、
はい、
そういうレベルになると多分ね、その結構はっきり違うはずなんで野球が。そのボールのゴロの飛び方も跳ね方も違うし、だから微妙なグラブさばきとかも違うし、それだからイチがさっき言ってた、そのピロリによる異変なのか、その他の、それが減ってきて他の原因の異変がなのかみたいなので、
はいはい、
要は、その、ちょっと楽しみで野球やるぐらいのエンジョイ勢のレベルだったら多分あんま関係ないんだけど、がっちりやるとはっきり差が出ますみたいな、ことなのかなってもちょっと聞いて思ってたんだよね。
例え話を使って、誰もわからない例えで返すと、ピロリ菌の異変の時って粘膜の上を叩くんですよ、僕は。目で。でピロリじゃない時って粘膜の中層やや深部を叩いてます。
そうなんですか。いや、なんとなく、言ってることは分かる、
はい、
具体的に
そこにですね、叩いて回転を与えて考えるんですよ。確かに
そういうこと、ね、
イメージとしては
、ね、
違うんですよ。だから、同じ叩き方するとマジでポップフライになりますね。
ポップフライになる、
なります、
そういうこう微調整に見えるけど結構違うよっていう、
ね、
う
ん、違いますね。
話です。
何の話。
はい、ということで、病理の一応定点、
はい、定点報告でした。
報告ということで、はい、引き続き頑張っていきます。
2023年9月と
9月、
はい、
今週は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。